こんにちは、門垣敏子です。毎月一度第3月曜日に配信しております、知って安心在宅医療。超高齢社会、この現在、今後ますますニーズが高まる在宅医療、住み慣れた我が家で医療を受けるとはどんな状況なんでしょうか。分かりやすく紐解いていただきましょう。今日は吉原歯科医院の院長でいらっしゃいます吉原正明先生と、そしてウッディ吉原歯科の院長でいらっしゃいます吉原秀明先生にお話を伺ってまいります。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはお父様の正明先生にお伺いしますけれども、はい、いつ頃からこの在宅医療というのは始められたんでしょうか。
まず歯科医が開業したのが平成2年なんですけれども、はいはい、その1年後ですね、平成3年ぐらいから、はい、在宅医療の希望の方がいらっしゃって、スタートしてる。だからもうかれこれ30年数、2年かかりますね。
そうですね、はい、今でもその歯医者さんがお家に来てくださるっていうのはイメージになかなか持ってないんですけども、はいはい、その患者さんからお家でっていうご希望はよほどお困りでいらしてお声掛けがあったんですか。
本当は自分で歩けたらね、歯医者に来れたらいいんですけど、はい、先生歩けなくなったよとか、通院ができなくなったよから先生どうにかして来てくれませんかという意味があって、はい、行くようになりましたね。
そうですか、はい、でそのお声掛けもらわれた時にはどのように思われましたか。
いや誰か行かなあかんの違うかなというか思ってるのと、まあ今まで自分が見た患者さんがね、困ってるんでここで見捨てるわけにはいかないというか、ずっと医療行為としては思ってることがあって、最後まで自分で、口から食べてもらいたいと思ってるんで、それには最後まで歯科として、サポートしたいなという思いがありますね。まあ、いい言葉で言うと、はい、最後の歯医者になりたいという思いがありますね。
そうなんですね、はい、ただイメージ的に歯医者さんって私たちが寄せていただいたら、すごく治療の独特のやはり椅子があり、はいはい、治療道具がありということで、それが自宅で受けることができるのかなってこうイメージではあるんですけど、
ね、
は
い、今歯科で使っているエアタービンとかエンジンという歯を削ったりするような、はい、があるんですけども、それをコンパクトになってて、それを在宅のとこまで、家まで運んで治療することも、できるようになっています。
当時からですか。
当時からです。
そうだったんですか、はい、じゃあもう30年ほど前からも、はい、そういうこうターゲットに考えられた医療器具もあったということなんですね。
ありました、
はい、じゃあもう早速それをこう
そうですね、持って、行かせてもらいましたね、はい、ただまだまだニーズ的に少ないので、そんなきっちりしたものじゃなかったけど、小さにコンパクトになっているものが実際ありまして、それを持っていただきましたね、
はい、そうですか。で先ほどちょっと打ち合わせでお伺いすると、もちろん在宅の方の行かれることもありますし、はい、いろんなところにその器具を使って行ってらっしゃるようですね、はいはい、
老人ホームを、三田と神戸市北区に何件か行かせてもらってたり、グループホームにも何件か行かせてもらっています、
はい、皆さんも楽しみに待っていらっしゃるんじゃないですか。
楽しみかどうか分かりませんけど、
やっぱ見ていただけるっていう安心があるのでね、
ただね、先生今まで口からなかなか食べれなかったとか噛めなかったということでね、虫歯というよりも入れ歯が壊れたとか、入れ歯がなくなったとかという時には、先生入れ歯があって食べれるようになったよということで、虫歯の治療というよりもね、口から食べれる子になったというような喜びをね伝わってもらうのが嬉しいことだと思いますね。
じゃあもうその様子というのは、はい、正明先生が最初から思ってらっしゃった形になっていくということで、ずっと今も続けていらっしゃる、ね、ということですね、はい、ありがとうございます。そして今度は息子さんの秀明先生はいつ頃からでしょうか。
私は、父の背中を見て、はい、育ちましたので、歯科医師になるにあたっては、もう最初から在宅医療に携わりたいと思っておりました。ですので、実際歯科医師になってからはもうすぐに在宅の場で、治療はさせていただいておりました、ね。
何年前ぐらいからなりますか。
10年ほど前になり
ますか。もうなりますか。そうですか、はい、お父様の様子をご覧になられて、もうご自身の中では歯医者さんになって、そして在宅にと、実際に行かれて感覚としてはいかがでしたか。
そうですね、それを志すようになった、きっかけが一つございまして。
そうなんですね、ご紹介ください。
入れ歯を新しく作られた、 あの年配の方がおられたんですけれども、はい、まあ、そちら の、まああのまあ、入れ歯が入った後ですね、入れ歯の治療、まあ、調整に、うん、まあ、お家に伺った時にですね、作ったのは父ですけれども、はい、そこで先生、入れ歯を入れたらひげが剃れるようになったとおっしゃられて歯がないとお口がへこんでしまってひげも剃れないと、そんな力が歯科にはあるのだなというのが、まあ、目から鱗でして、はい、やはりそういった、まあ、虫歯を治すだけではなくその方の、まあ、人生に寄与できるんだということが、まあ、志すきっかけでしたね。
そうなんですね。あの今こうやってあのご高齢者のところにこうターゲットを当ててますけども、うん、打ち合わせでお伺いするとそうではなくて、うん、もっともっと幅広い方々のニーズがあるんですよっておっしゃった、はい、ちょっとそのあたりもご紹介ください。
は
い、
一番は、子どもたちですよね。
子どもさん、
はい、生まれた時から障害を持っている子どもたちは、はい、最初は、まあ、子ども病院とかといって、まあ、管理されるところがいいんだけど、病院から在宅に帰った後、はい、口の中をケアするとか治療する機会がないんですね。でそこで、在宅によって、ケアをしたり治療をしたりすることがあります。はい、だから障害者の方ですね。はい、あともう一つはだからこれもなかなかレアかもしれませんけど、体は元気なんだけど、はい、まあ、精神的に不安定で、はい、家にから出れないとか、人に会うことができないということで、うん、でも先生歯が痛いんやからと言って、行くことがありますね。
はい、例えばあのこの間もちょっと私あの違う番組でインタビューさせてもらったんですけども、はい、学校に行けないお子さん方、はい、いわゆるあの不登校というんですかね、はい、そういう方々 もう外に出るのがとっても、はい、今おっしゃったような意味で出ることができない、はい、でもあのまあ、私が特にそうなんですけど夜かなり歯ぎしりをしたりして、うん、マウスピースをしたりでそれが忘れてたら急に痛くなったり顎の関節が痛かったりってそういうことが本来ならもうすぐ行けるもんなら歯医者さんに寄せてもらいたいけども、
う
ん、もう我慢してるって場合もあるかもしれませんね。はい、そうです
よね。
はい、でそういう時にはご連絡してお話を聞いていただいてで来ていただけるってこともあるわけですか。
そうですね。はい、ぜひぜひ相談してもらったらいいと思います。
ああそうですか。はい、そういう情報というのは今ご自身の肌感覚としては行き渡っていると思っていらっしゃいますか。
基本的に今全国的にね、はい、訪問診療をしている歯医者さんは結構あると思うんですよ。サンダでも結構いらっしゃいます。
あそうなんですか。うん、
ただたくさんやってるとか、やってるのがまだ少ないかもしれないけど、サンダの中でもホームページも往診科っていうのが書いてあるんで、そこはやってる先生もたくさんいらっしゃると思います。僕らだけじゃなくて僕らだけじゃ、到底無理なんでみんなの協力がいるんでね、全ての歯科医師が行ってもらうようになるのが一番いいと思いますけどね。
はい、ということはお父様の正明先生のお背中を見て育たれた秀明先生がもう歯医者さんになるそして訪問診療するこの流れをお聞きになられた時には
いやすごい嬉しかったですね。すごく嬉しかったですね。
はい、あのじゃあ早速ですけどもこの条件というのがね、はい、どういうものかなと思って、はい、いかがでしょうか。
これはあの医療保険を使うにあたってですね。
そうですね。医療保険ですね。
すごく、まあ、きっちりした条件というのが、はい、歯科医院から半径16キロ以内の、はい、自宅というふうになっています。はい、直線距離で半径16キロという似合ってます。
あの今日お伺いしているあの正明先生のクリニックといいますか、はい、歯科医院は、フラワータウンにございますね。はい、ここからだったら大体どのぐらい、
ここからだと、はい、申しぐらい北では申しぐらいですね。はい、あと、地区的に言うと、続きがあることはここは行けると思いますね。
はい、
で南の方はほぼ行けるんですけど、まあ三田市内はほぼ入っていると思いますね。
カバーしていらっしゃいますか。はい、そうですか。秀明先生のところはウッディの方ですけどいかがでしょう。
そうですね。当院からでは三田全域は対応ができるかなと思います。はい、あとは、まあ、三木市の一部であったりとか、はい、あの神戸市北区の一部であったりとかに対応できますので、
はい、じゃあちょうどお二人がそれぞれちょっと地区を離れて持っていらっしゃるってい こうプラス面もここで出てきますね。
そうですね。
そうなんですね。で条件としてはその直線距離で半径16キロということですね。はい、 その他はいかがですか。
その他は、また遠いからという理由じゃダメなん で、 で本人が通院できないとい う、はい、いうまあ病気かもしれないし、精神的疾患かもしれないし、はいはい、そういうことが必要ですね。だからと、自分で歩くことができないとか、一人で通院できないとか、はい、そういうことが理由として必要ですね。距離プラス理由がいりますね。
はい、じゃあ先ほど前半でもお伺いしたように、あの私からもちょっと例をさせ、あの出させていただいた不登校の方とか、はい、それから先生からもお話しあった気持ち、体は元気なんだけどもどうしても外に出ることができないという心の病気だったりとか、であとはもう本当にご高齢でお一人ではなかなか難しいとか、はいはい、まあ、そこには認知症の方もやっぱり入ってまいりますね。そうでしょうね、はい、もうかなりたくさんの方々の往診で見てらっしゃると思いますが、まあ、私今往診って使いますが、また往診とは違うんですよね、この在宅
というの
は。
あの基本的に訪問診療と往診っていうのは2つあって、
はい、2つ、はい、
往診というのは、まあ、急に急患ですよね。
急患、はいは
い、痛いから来てくださいっていうのが往診、往診です、はい、で今ご覧いただいているのは訪問診療というのは、ね、はい、一応見て治療計画を立てて治療するという流れが訪問診療なんです、
はい、
で、まあ、言葉は違います、よく似てますけど、あのちょっと分かれ、厳密に言うと分かれてる、
はい、
まあ、皆さん分からないんで往診の方が分かりやすいかもしれない本当は訪問診療ということです、はい。
じゃあ、あのちょっとお話しいただける範囲で結構なんですけども、ちょっと実例を挙げていただいて、どんなこう治療されるのか、
今歯科医院でできる9割ぐらいの治療はできると思います、はい、
9割、
それは、はい、歯を削るエアタービンとかエンジンとかを持っていくんで、
はい、
できると思います。ただインプラントとかね、その、はい、滅菌がかなり必要だとか、そういうことはちょっとできませんけども、例えば歯を抜くこともできるし、
抜くこともできます。
あの神経の処置をすることもできるし、歯のかぶせ物を作ることもできるし、入れ歯を作ることもできるし、
はい、
もちろんブリッジをすることもできるというので、ほぼ9割ぐらいの治療はできると思います。
そうですか、はいはい、いかがですか、秀明先生。
そうですね、あの、まあ、治療内容としては、うんうん、まあ、あの同じようなところですし、はい、あの、まあ、特に加えて、まあ、我々はあの、まあ、歯科治療に加えてですね、はい、あの、まあ、お口の専門家として、はい、食べるということに非常にあの注目しておりまして、
大事ですよね。
なので例えばこういったものが、まあ、食べれない、最近はよくむせてしまう、
はい、
なぜでしょうとかいう心配ごとにも対応はさせていただいております。
それはどのようにご指導されるんですか。
そうですね、あの、まあ、僕らは摂食嚥下機能障害と、まあ、はい、いう言葉がありまして、まあ、要は食べるというような動作は実はすごく複雑なあのプロセスを経て僕らはお食事をしています。
そうなんですか、
はい、なのでそこが何が悪いかというのは、まあ、口が、まあ、要は歯が悪くても、うん、あのもちろん満足に食事はできませんが、まあ、それ以外ですね、例えば飲み込みがうまくいかない方とか、
はい、
あのもちろん認知症から来る、まあ、そういったところからもうまく食べれないだとか、どこに悪いところがあって、まあ、きっとこういうことではないかっていうのは、まあ、しか単独の話ではない話にはなるんですが、あのなぜこの方はそうなっているのかなっていうご助言とかご提案、
はい、
あるというのはあの簡単なスクリーニング検査などもさせていただいてますので。
スクリーニング検査というのはどういうことをしていただけるんですか。
飲み込みが悪い方というのはですね、はい、あのまあ、簡単な水飲みテストとかっていうような、
ま
あ、あ
の、はいはい、
テストがあるんですけど、まあ、そういったのをあの、まあ、させていただいて、じゃあこのテストだったら、あ、ここが悪かったね、これだったら大丈夫ですねっていうところで、ある程度簡便な診断ができます。より精密な検査はですね、より専門機関にご紹介をさせていただくということもあるんですが、まあ、そういったところから、まあ、この方がどうやったらちゃんと美味しいお食事を食べれるか、入れ歯があっても食べれない方もいますし、逆に入れ歯がないから食べれないという方もいますし、うん、そこの良し悪しというのもあの、まあ、 僕らは見させていただくことができますね。
なんか決まった量のお水が一気に飲めるかどうかっていうのを以前なんかテレビでもやってましたけども、 ああいう感じですか？
そうですね、まあテストの、まあ、基準というのがございますので、それに準じて何個かですね見させていただいて、こういうところが悪いのかなとかっていうのを診断させていただくということはありますね。
じゃあ、まあ、自分がどのぐらい衰えているかということも実際にこう見える化されるわけですね、
はい、そうですね、
でそこでまたご助言いただいて、はい、おいしく食べられるようにというそういう方法のお声掛けもしていらっしゃるということなんですね、はい、ありがとうございます。でいわゆるこう歯医者さんといいましたら いち早く予防的なものの、治療もしていらっしゃる、治療といいますか受け入れていらっしゃいますから、そういう予防歯科的なものも訪問していただけるんですか？
うん、予防というか要はケアですよね。
ケアになるわけですね。ケアですね。そうかそうか。
予防という言葉じゃなくてケアですよね、はい、例えば認知症の方が、例えば口の中があんまりきれいに自分で磨けないとか、はい、で家族も一応やってもらってるんやけど、やっぱ専門家じゃないとわからないということで、歯科衛生士を派遣をして、はい、口腔ケアという形で、それも専門的な、専門的な口腔ケアと果たして提供することが、はい、今それは医療保険の、医療保険というか在宅の場合だと介護保険の、
またここが難しいんですね。
介護保険でできます。ただ老人ホームとかっていうのは医療保険なんですよ、
はい、
ちょっと難しいかもしれないけど法的にもね、はい、だから専門的な衛生士のケアを、受けることが在宅でも老人ホームでもできます。
あ、そうなんですか、
はい、お金がかかる、まあ、よりどころがちょっと違うんですけれども、うんうん、まあ、例えば、まあ、この介護保険になったとしても、今受けられている介護サービスに影響が出るような、内容ではないので、まあ、そこは あまり気にされず、しっかり相談いただく方がいいかなと。
そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にそれぞれちょっとメッセージをリスナーさんに日頃から思っていらっしゃるお話を聞かせていただきたいと思います。
吉原歯科では、最後まで口から食べてもらいたいという思いがありまして、でどんな相談でも受けますので、口から食べるのを皆さん諦めないでほしいかなと思います。
ありがとうございます。
そうですね、諦めないということが、まあ、私どもの、まあ、大きなキーワードになりますので、
嬉しいですね、
はい、どういった、まあ、お悩みでも解決の糸口が何か見つかれば、それがひいては生きる気力にもなります、ぜひ困りごと、お口の困りごとがあれば歯科の方にご相談いただければと思います。
ありがとうございます。ちなみにこう訪問していただくお時間というのはだいたい何時間、何時台が多いでしょうか？
いろいろ治療の場合は、ね、午後が多いですね。午後が多いですね、
はいはい、
で在宅も在宅の方っていうのは結構ねスケジュールがすごいんですね。介護保険でね、今日先生デイサービスに行かなあかん、風呂があるとか、訪問看護があるとかね、今日はリハビリの先生あるんやって、いろいろ難しいので
、スケジュールがパンパンです。で
それに なるべく合うように一番空いてる時間を使って、お互いそれを話をしながら、時間は割を作っております。
はい、高齢者に限っての話になるかもしれませんが、はい、今途中でちょっと出てきました介護保険と医療保険も2種類あって、はいはい、医療保険というのは自発的にお電話をかけて受けることができるというふうに解釈して大丈夫ですか？
医療保険はね、
はい、
医療保険は、ね、
そうですね、はいはい、介護保険はなんかこう認定を受けないと自分で勝手にはできない
ってこと
は
使えないですね。
使えない
です。ただその、ね、その僕らが使ってる、はい、その高衛生省派遣してる、専門的に公共ケアで介護保険を使う場合は、はい、ね、その介護度によって、限度額が決まってるんだけど、 その限度額には関係なく使えるんです。
あ、じゃあもう認定さえ受けて、
認定さえ受けてらそのまま使えるので、
ですね、はい、あ、分かりました。
まあ、加えて申し上げるとすると、はい、まあ、介護保険がなければじゃあ口腔ケアができないということではなくですね、
そうなんですか、
ややこしいんですけど、介護保険を受けられて使われている方は介護保険でさせていただかないといけないんですが、
はい、
じゃあ例えばお若くて出られない方とかね、はい、先ほどお話があったようなお子様とか、はい、そういう方はですね、医療保険の範疇でももちろんそういったケア の、 あのところの対応の内容がありますので、
あ
の、はいはい、まずはだからあのご相談いただけましたら、あのそれぞれの方にあのこういうふうなやり方でさせていただきますというのはお伝えできると思います。
ありがとうございます。あの私が本当にあの勉強不足のところもありますけども、なんとなくやっぱりあの歯医者さんはお家に来ていただくのは難しいかなという、まだまだちょっと一般的なあれもあるかもしれませんので、これをお聞きになられたら、これを機会にお家の中で困ってらっしゃる方、あのどちらの両先生、正明先生も秀明先生もとにかく諦めない、先生方が諦めないでいてくださるとなると、私たちも最後までおいしくいただく、ご一緒していただけるという、とても、ね、あの頼もしいお話を今日頂戴しまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは吉原歯科医院院長の吉原正明先生と、ウイティ吉原歯科院長の吉原秀明先生にお話を伺ってまいりました。次は9月15日の月曜日に配信いたします。次回はケアマネージャーさんにお話を伺う予定です。ぜひお聞きください。